元気を運んできた小鳥。これはみんなのおじいちゃん、おばあちゃんが生まれる前の話です。テリーは生まれつき体が弱く、あまり学校に通うことができませんでした。いつものようにベッドにもたれて窓の外を眺めていましたが、外はだんだんと雨風が強くなってきているようです。ぼんやりしていたテリーは、急に窓ガラスの向こうをじっと見つめました。風に吹きつけられた小鳥が一羽、弱り切った様子で窓のへりにじっとうずくまっていたのです。テリーは窓を開けると、小鳥を両手で優しく包みながら部屋の中に入れました。雨が吹き込んで自分も濡れましたが、先に小鳥を優しく拭いてやりました。じっと様子を見ていると、小鳥がムクムクと動き出しました。テリーは毛布にくるまると、隙間に小鳥をそっと入れてやりました。体が温まった小鳥は毛布の中で眠り始めました。テリーもいつの間にか小鳥を抱っこしたまますやすやと眠っていました。やがて仕事から帰ってきたお母さんは床に寝ているテリーを見てびっくりしましたが、すぐににっこりしました。羽もすっかり乾いて元気になった黄色い小鳥が毛布の隙間から顔を出してピーピー鳴いています。羽と足を怪我しているようです。この鳥どうしたのかしらというお母さんの声にテリーは目を覚ましました。餌を置いてやると小鳥はそれをつっついて食べ始めました。やがて水まで飲み終わると部屋にあった帽子掛けに止まってまた眠り始めました。さてそれからテリーは小鳥にペティという名前をつけて大変可愛がりました。テリーは幸せな気持ちでいっぱいでした。だんだん明るくなっていくテリーを見てお母さんも嬉しく思いました。ある夜、テリーは頭の痛みで目を覚ましました。目を開けるとなんとペティが髪の毛を引っ張っているのです。まだ夜中でしたのでテリーはペティを頭のそばから追い払おうとしました。ところがどうしても離れないので起き上がりました。するとどうでしょう、壁がとても熱くなっているのです。煙の匂いもします。テリーが夢中でお母さんを起こすとお母さんはアパートの大家さんの部屋に走っていきました。たくさんの人が住んでいるこのアパートは大騒ぎです。隣の住人の部屋から火が出たのです。消防車が来て間もなく火は消えました。大家さんは、
君のおかげで人もアパートも丸焼けにならないで済んだよ。お礼をしたいんだけど、何が欲しいかな？
と言いました。テリーは、
僕、鳥かごが欲しい。
火事に気づいたのはペティなんだ。
と、おずおずと答えました。しばらくして、ペティのために大きな鳥かごと餌が届けられました。こうしてテリーはペティのおかげで少しずつ元気になっていったのでした。